新しい歌を主に向かって歌え。全地を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆をたたえよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。賛美歌115番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌115番です。まま共に実会を唱和いたします。実会は座席前のプレートに記してあります。実会、我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出し者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず。何時己のために何時の偶像をも拝むべからず。
何時の神、主の名を左に不思議に拝むべからず。安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え。何時殺すなかれ。何時勧誘するなかれ。何時盗むなかれ。何時その隣に対して偽りの証を発する中で、何時その隣の家を貪る中で。
お座りください。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、新しい主の日を備え、私たち一人一人を御前に呼び集めてくださったことを感謝いたします。私たちは日々の忙しさの中で御言葉を聞くこと、祈ることを忘れ、常に基準は自分であり、隣人を思いやることのできないものです。神様はそのような罪深い私たちをこの場に招いてくださることを感謝いたします。私たちが襟を正し、あなたの御言葉に立ち返ることができますよう導いてください。 常に御言葉を生きていく上での道しるべとしていくことができますよう、私たちの心を強めてください。いつの時代も人間は互いに争い、自分の力を誇り生きています。この世界では78年前までたくさんの国々の人々を巻き込んだ戦争がありました。世界は近代化という形で進み、跡形なく発展したかのように見えますが、その傷跡は消えることなく、これからも子孫へと放射能やさまざまな影響を残しています。そして昨年から新たな戦争が始まっている国々や、国と国が不穏な対立を起こしています。罪深い私たち人間をどうか許してください。神様、私たち人間が戦いをやめ、お互いを尊重する交わりができますように導いてください。被災した人々を憐れんでください。生きる力と勇気を与え、前進することができますよう導いてください。何よりも神様の御心を思うものに変えてください。本日は大家賢治長老が説教してくださいます。大家長老を聖霊で満たし導いてください。また聞く私たち一人一人に聖霊が豊かに働いてくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。賛美歌348番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌348番です。聖書をお読みいたします。新約ヨハネによる福音書15章4節5節198ページです。新約ヨハネによる福音書15章4節5節198ページです。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。一 人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。お座りになったままで結構です。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。使徒信条、我は全地の主、全能の主なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりで宿り、乙女マリアに生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に生かれ、三日目に死人の道をよみがえられ、天に昇り、聖霊の父なる神の右に立つ方に、過小に鍛えて、生ける者と死ねる者とおっしゃったまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖霊の交わり、罪の許し、体の身に入れ、そこしえの命を信ず。アーメン。
先ほど地域者に読んでいただいた聖書の箇所は、ブドウの木の例えとして、教会へ通う人はもちろん、教会へ来られていない人にもよく知られた聖句だと思います。大沢先生は昨年2月からヨハネ福音書の公開説教を続けておられまして、先月7月16日の礼拝説教でこの箇所の解き明かしをされました。ご記憶のある方も多いかと思います。そのことを覚えながら改めて御言葉を味わってみたいと思います。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。本当に慰めに満ちた御言葉です。私がなぜこの箇所を説教の聖句に選んだかと申しますと、自分のこれまでの歩み、特に若い頃の自分の歩みを思うと、全くこの言葉とは反対側にいたなと思うからです。自分はそんなブドウの木など必要ないとか、精神一等何事かならざらという思いでした。第5節の終わりに、私を離れてはあなた方は何もできないからであるなどと言われると、元気のある若者としてはむしろ反発を感じます。確かに若者はそうです。将来への不安というものはあるけれど、若さの持つエネルギー、挑戦する力、それらがいろいろな不安やためらいを打ち消してくれるからです。私もそのような若者の一人でした。何でも自分でできるし、またするものだと思っていました。自分の強さを誇る強がりです。もちろん別の一面もありました。自分の弱さです。何もできないじゃないかという弱気です。強がりと弱気が行ったり来たりします。それは何も私だけじゃない、ほとんどの若者がそうだと思います。私の場合はその振幅が極端だったかもしれません。もう数十年前ですが、会社での現役だった頃、仕事の先輩が私のことを、面の皮が厚い割には心臓が小さいと評したことがあります。その瞬間、ムッとしました。 けどよく考えてみると、まことに言えてみよう、いや私のことを正確に見ているなと感心してしまいました。このような極端な強がりと極端な弱気の繰り返しの中で、私はずるずるとある方向へ引っ張られていきました。何をやっても失敗ばかり、状況はどんどん悪くなり、カリカリして人を傷つけ、やけになってバカなことをしてしまいます。そのうち自分で自分を制御することすらできなくなりました。今思えば、私に働いていた目に見えない力、それこそ罪の力だったのでしょう。自分がしたいと思っていることと実際にしていることが違うという戸惑い、恐ろしさ。ローマの信徒への手紙第7章でパウロは、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです、と告白しています。偉い方を引き合いに出して恐縮ですが、それに近い状態だったのでしょう。罪というのは、一種の引力のようだと思います。それは目には見えないけど、確実に存在します。地球の重力という引力が、目に見えないけど存在することと同じです。最近は AI 画像なども普及してきて、いよいよ目に見えるものの不確実性が言われるようになりました。そのうち目に見えるものは信用できないということになるかもしれません。ちょっと話が脱線しますけど、時々養老孟司さんの本などを読むことがあります。寝床の中で読むと適度な睡眠薬になってすぐ眠りに入れます。その本は対談集でして、確か伊集院光さんとの対談だったと思いますが、その中で幽霊はいるかっていう冗談半分の問いがあって、その答えがいるでした。理由は、例えば暗い廊下で幽霊がいるのじゃないかと恐ろしくなって廊下の山につまずいて怪我をしてしまった、この怪我は紛れもない現実である、だから幽霊も現実だ、ただ外にいないだけで私たちの中にいるということだ、なるほど、それもそうだなと感心しました。罪と幽霊をごっちゃにしてお恥ずかしいですが、見えるからあるとか見えないからないというものではないということです。罪の力は引力のように目には見えないけど、私たちに24時間365日作用しています。私たちは日常を昨日と変わらないように歩んでいるけれども、何も気づかずに歩んでおれば必ずその引力の方向へずれていきます。どんどんずれていって、やがて目の前にとんでもない破局が見えて、慌てて元いた場所に戻ろうとします。そしてこれからは気をつけようと自分に言い聞かせますが、しばらくするとやはりよく似た過ちを繰り返します。それではこの引力のように見えない罪を私たちは自分の力でやっつけることができるでしょうか。聖書はそれは人間の力ではできないと教えています。イエス・キリストが私たちに与えてくださった主の祈りは、私たちにとっては最後のまた確実な守りでもあると思いますが、その中で我らの罪をも許したまえとあります。 罪を犯した場合は許したまえとは言っていません。もう罪を犯していることが前提になっています。それは人間と罪とは切り離そうとしても切り離すことができないものだからです。人間である限り罪があるとも言えますし、そうした意味で罪は客観的な事実であるとも言えます。教会へ通うようになってからますます罪というものを現実的に感じるようになりました。いや、人間存在とは切り離せない以上、それはもう人間の一部ではないかとさえ思うようになりました。もちろん自分ではとてもそれに打ち勝つ力はないと認めざるを得なくなりました。同時に教会で教えられたことは、私たち人間はその罪を背負わされているとともに、またそれからの救いも与えられているということでした。人生は悲しんでいるだけではない。間違いなく喜びの時があり、楽しみの時があり、希望の時がある。これもまた事実です。ところで、それらは自分で作り出したものなのだろうか。年齢が進むにつれ、どうもそうではないように思えてきました。なぜなら、罪に打ち勝つ力さえない自分が自分の力で喜びや希望を作り出すことはできないと思うからです。そして救いも希望も自分の外から一方的に与えられると教えられました。これらはいずれも自分のこれまでの人生観、つまり精神一等何事かならざらんというような人生観を180度転換せざるを得ないことでした。改めて自分の歩みを振り返りますと、お恥ずかしながらそれは誠にお粗末で、人様に紹介できるような代物ではありません。多くの過ちがあり、多くの人を傷つけながら、まだ自分も傷つきながらの歩みでした。言葉を変えて言えば、罪深く罪多い人生だと思います。けどそのような人生もよく見ていると、時々小さな光が輝いています。喜びや希望がその歩みの中で輝いた時です。そしてその小さな輝きをつないでいくと、ある細い糸がそれらを結んで筋のように伸びてきているのが感じられます。それが私を破局から救い、今に導いてくださっているのだと思うのです。するとその周辺のいろいろな出来事が、悲しかったこと、つらかったことを含めて、それぞれに意味があったのだと思えてきます。当然絵の話になって恐縮ですけど、バロックの画家であるレンブラントの作品に病人を癒すキリストという版画があります。全体が暗い背景で、3分の1ほどがぼんやり明るくなっています。その中心にイエス・キリストが立っていますが、これも薄くて細い光輪がある程度で、あまり精細が上がりません。周りの人もイエス様に癒しを求めたり、お話を聞いたりしている人もいるけど、多くの人はぼーっとしていて、中には後ろに手を組んで、いかにも無関心な様子です。何やらそのまま私たちの姿を描いているような気がします。この版画もさることながら、現代ドイツのある神学者が この版画について次のように語っているのが印象的でした。恵みは日常生活の中で人々の注意を引かず静かに生じるものだが、キリストが現れる時の光、すなわちキリストと人との出会いもそれと同じだ。なるほどなぁと思いました。キリストとの出会いも恵みも何も劇的なものではなく、日常生活の中では気づかないうちにいつの間にか現実となっているのです。自分の歩みは罪多い歩みだと思っているけれど、実はその中に恵みの筋が一本通っていて、いつの間にか多くの必要が満たされています。そのことに気づかされたことは喜びです。それは自分の人生を肯定しているからです。そしてあなたはそれでいいんだよと肯定してくださっているのがイエス様だと思います。なぜならイエス様こそ私たち罪人の救いのために十字架にかかられたからです。私たちの罪がなくなるわけでも、罪多い人生が変わるわけでもなく、そのままに罪が許されるからです。ただ自分の罪を自覚し悔い改めることだけが求められます。さらにイエス様は、例えばルカの福音書15章でこのように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあるとまで言っておられます。本当に感謝です。もちろんこれは私だけにではなく全ての方におっしゃってくださっています。そして今日の聖句、私につながっていなさいに戻ります。私たちは主につながっているだけでいいのです。さらに私たちはすでにつながっているのです。日曜ごとにいつの間にか教会へ来ています。日曜日だから他に楽しいことがたくさんあるだろうし、家の人に睨まれることもあろうけど、ついつい教会へ来てしまいます。知らず知らずのうちにつながっているのです。大沢先生は7月16日の説教で、このつながるっていう言葉の原文は私たちのうちにあってという意味だと話されました。そう思って文語の聖書を見ますと、このようになっています。我におれ、さらば我何じらにおらん、枝もし木におらずば自ら実を結ぶことをあたわぬごとく、何じらも我におらずばまたしかり。つまりつながるとはどこどこにいるということです。新改訳聖書はこのつながるは私の中にとどまると訳しています。私たちはすでにイエス様のうちにとどまっている。そしてただとどまり続けなさいと言われています。それ以上の努力も修練も求められていません。主も私たちのうちにとどまっておられる。本当に感謝です。私たちはこの世にあっていろいろな現実に対処しなければなりません。特に現代は解決の難しい問題に取り巻かれています。ロシアとウクライナの戦争、地球温暖化、内乱と内戦、貧困と飢餓、原発問題などなど、それこそキリがありません。日本では8月は 6日9日15日と言われるほど特に平和について考えさせられます。最近は軍備増強や憲法改悪などどんどんきな臭い匂いが強くなってきています。これらについていろんな考え方があり、またいろいろな対処法があるでしょう。けどどのような時も罪への恐れに振り回されるのではなく、罪からの救いを信じ希望を持って対処したいものです。同じように私たちは主からその人に応じてのミッションが与えられています。それは一人一人違うものです。若い人には若い人なりに、私ども先の短くなった年寄りにはそれなりに、いずれにしてもそれは神様からの恵みです。この御言葉に慰められ励まされながら、喜びのうちにその務めを成していきたいと願っています。お祈りします。神様、礼拝説教の奉仕を支えてくださり感謝します。また多くの方が説教奉仕のために祈ってくださいました。感謝します。世界は理不尽なことばかりです。大は国と国との争いから、小は私たちの日常生活まで理不尽なことに満ちています。けどそれらを見るときも、私たちはイエス様と共にいること、そしてイエス様はすでにこの世に勝っておられることを覚えて希望を持って見ることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌532番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌532番です。 ください。献金と献身の祈りをお捧げします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。それではお祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、私たちがブドウの木の一枝としてここにいることができる幸いを感謝します。罪深い私たちが神様の御心を知り、神様から離れずブドウの枝として自覚し生きていくことができますよう導いてください。私たちの群れには病気で苦しみの中にある人、介護、看護に明け暮れている人、年が進み体や心、生活に不安を感じている人、愛する家族をあなたの身元に送り寂しい思いで暮らしている人、悩みで押しつぶされそうな人がいます。あなたが慰めと希望を与え、一人一人を支えてください。そしてあなたを見上げて歩むことを許してください。休暇中の大沢先生ご一家をどうぞ支え、歩みを守り導いてください。多くの教会キリスト教教育機関を導いてくださっている先生方をお守りください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの寿命も許したまえ。我ら心身に合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものとなります。アーメン。正英27番をもって主を賛美し、高田圭司先生に祝福をしていただき、高僧をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。なお高僧になりましたらお座りください。
願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。